ご紹介預かりました、平井です、よろしくお願いします。で、まあ、今日はまあこういう感じなんで、なるべくこうなんかあんまりきっちりした授業みたいな感じじゃなくて、お互いにこうやり取りしながらできたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。で、まあ、あのちょっとタイトル長いですけども、基本的にはあの太陽系外の惑星、系外惑星という話を中心にさせてもらって、それでまあそこにまあ地球型惑星みたいなのがたくさんありますよという、まあ、そういった話をメインにしたいと思います。ただあの結構まあ中身は突っ込みどころ満載なので、どんどん突っ込んでいただければと思います。で、まずあの、まあ、私の所属ですけども、まあ、東北大国立大学です。まあ、知らない人もいたら一応言っておきます。あの目黒区にある国立大学 でそこにある、まあ、数年前にできた研究所なんですけども、地球生命研究所、アースライフサイエンスインスティテュートで、エルシーと呼びます。まあ、これちょっとかなり名前が怪しいので、一応説明しておきますとですね、一応文科省が選定した、まあ、世界トップレベル研究拠点の一つ で日本に9つ選ばれていまして、東大にはあの村山さんのところの IPMU というところがありまして、そこは宇宙の起源とかダークマターとかダークエナジーとか11次元とか、まあ、そういったところをやっているところです。で、我々がやっているところは、我々の、研究所 の、 もうあのなんていうか、そのテーマは、まあ、地球と生命の起源で、さらに、宇宙の中における生命、まあ、そういったものを、研究テーマにしています。で、まあ、ちょっと我々の東工大と東大がちょっと経路が変わってですね、他のトップレベル拠点というのは、まあ、あの再生医療とか材料化学とか新素材とかエネルギーとか、まああのまあ、すぐにこう直接的に、世の中に立つような役に立つようなそういうものをテーマにしています。で、ちょっと東京だけがちょっとなんかや、ね、ちょっと得体の知れないことをやってるんですけども、まあ、一応、ま、真面目にやもちろん科学としてやってるわけ でそういったことが現在科学の対象になりつつあるというところがあの面白いところだと思います。で、僕自身は、その地球と生命の起源、宇宙の起源生命みたいなところを、まあ、惑星というような切り口で、そこにチャレンジしているというようなことをやっています。で、他にはもちろんあの生命の実験をやったり、つまりこう有機物を入れといて、紙に落とすとかそういうことをやっている人もいますし、コンピューターシミュレーションで、生命というシステムを研究するとかいうのもありますし、もちろん地球の内部、大気、そういったことを研究していると思います。それでですね、まあ、こんなようなところで建物も最近できたばっかり で研究者は大体半分ぐらいが外国人です。ですので日常のセミナーとか会議なんていうのも全部英語でやるというので、なかなかちょっとしんどいんですけども、そういったところです。では本題に入っていきたいと思いますけども、まあ、まず最初に、まあ、宇宙の階層性と一様性みたいな話からいきたいと思います。一番左の上に書いてあるのは、まあ、宇宙大規模構造と呼ばれているやつで、宇宙の中をこう観測してみるとなんかこう模様が見えていると。その模様の一個一個がこれ銀河です。で、そういう非常に大きな構造のことを、まあ、大規模構造と呼ばれます。で、そういう模様みたいのがなんか凸凹があるんですが、それは観測している範囲内では宇宙の中でどこでも一様です。どこかに中心があるというわけではなくて、どこでも同じような模様があります。で、その一個一個取り出してみると、まあ、それぞれが銀河で、まあ、形は色があるんですね。我々銀河系みたいな渦巻き銀河もある一方で、なんかもやっとしたような銀河もあるし、形は色々あるんですが、それぞれが例えば1000億個とかいうような星を抱えているような星の集団です。で、その銀河系の中の一個一個取り出すと、そこに光って見えてる点っていうのはみんな太陽と同じような構成で、構成っていうのは、まあ、自分の内部で核融合で光り続ける、まあ、そういったものをまあ構成と呼んでるわけです。で、我々は太陽の周りやその周りに、我々は地球を含めて惑星が回って、まあ、こういう構造をなして、まあ、非常にこうある種だんだん階層構造をなしていて、でどこをとってもまあ一様であると、どこか特別な中心があるわけではないというのが、まあ、天文学は明らかにしてきたことです。で、そういう文脈で考えたら、まあ、当然この銀河系の中に他に星がたくさんあるわけで、太陽みたいな恒星がいっぱいあるわけで、その周りにもまあ惑星が回っているんじゃないかと
というふうに、まあ、思うのは当然のこと で、でそういうもとでですね、他の恒星の間の惑星探しということが行われてきました。でそれは実は20世紀の中盤からずっと行ってきたんですね。でそこにで、まあ、どういうものが見つかったのかということをお話しする前に、まあ、そもそも我々は太陽系でどんな姿をしているのかというのをもう一回振り返ってみたいと思うんですが、まあ、これかなりこう距離を縮めて書いて、本当はもっとこう中心の太陽から離れたところに惑星が回ってるんですけども、左側はまあ太陽だと思ってください。でその内側から水星、金星、地球、火星というような小型で岩石の惑星、岩石で主成分とした惑星、もうそれを地球型惑星と呼んだりもしていますけれども、それが回っています。でその外側に、まあ、木星型惑星、巨大で 水素とかヘリウムのガスを主成分とした惑星が回っています。でその外に、まあ、海王星型惑星と呼んでいますが、まあ、中型で今度は氷を主成分とした惑星が回っています。まあ、これはまあ我々太陽系の姿なんですね。でさらに言うとほとんど同一平面、軌道面ってなんか面があってそこをぐるぐる回ってるんですけども、その面はほぼ揃っています。数度の範囲でこう揃っています。でなおかつその軌道はほぼ同心円、円軌道を描いています。これは我々の太陽系の姿です。でそういったものがどういうふうにしてできたのかということ、まあ、それについてはあの今ご紹介しましたこの本では、もう担当述べてあるんですけども、基本的には円盤仮説というのがありまして、中心の星ができた、できるときにはその前にガスの円盤ができます。でこれは物理的な必然として星ができていく過程では必ず円盤状になってしまう。でその円盤というのはこう回転していて、中心星の重力と遠心力で釣り合ってぐるぐる回り続けます。まあ、ところが、まあ、今の太陽系はそんな円盤、ガスの円盤ないわけで、それなんでかというとその、まあ、回っているうちにだんだんこうちょっとブレーキがかかってですね、で遠心力が弱くなってじわじわじわじわ中心線に落っこってしまう。だから一時的に円盤状になって、でいずれはそのガスは中心の星に落ちてしまう、まあ、そういうのを、まあ、原始惑星系円盤と呼んでいます。で大体どれぐらいの時間スケールでそういうことが起きるのかというと、まあ、これ観測的に、まあ、数百万年経つと落ちてしまうということが、これ観測的に分かっています。別に数百万年間観測していたわけじゃなくて、生まれたばっかの星を見ると円盤がみんなついていると。100万年の星を見てもついている。でも1000万年経った星を見てみると、もうほとんど何もないと。そういうことがその数百万年、あるんだろうと思われています。で、その円盤の中で固体成分、例えば石とか鉄とか氷とか、そういったものがくっついてだんだん大きくなって、である程度大きくなるとガスとは独立に運動できるようになりますから、それが取り起こされたのが惑星だというふうに考えているわけです。で中心に近いところでは、鉄とか石の成分が集まって地球型惑星を作り、で外側の温度が低いところでは氷も凝縮するので氷も材料物質として比較的大きな惑星ができる。で重力が強い惑星ができると、そこに周りにあったもともとはこれあの太陽になる成分なので水素ヘリウムがあの主成分ですけども、そういったガスも流れ込んできて、巨大な惑星が木星とか土星ですね。でもっと外側に行くと、もうこれも同じようにあの巨大な氷の塊ができるんですが、あのできるのはちょっと時間かかってしまって、できた頃にはもうガスがなくなっていたので、氷の塊として残ると、まあ、それが天王星、海王星、海王星があって惑星と呼んでますけども、そういったものだというふうに考えます。で、まあ、そういうふうにして、まあ、太陽系の並び方っていうのはなんとなくこう説明できていてですね、で円運動をしている円盤状のところから集まっていくので、ほぼ同一面に揃っ同一平面に揃った円軌道の惑星ができていくというのも、まあ、これはまあ当然だというふうに思われているわけです。でそういったことを考えて、で宇宙の階層性みたいな一様性みたいなのを考えると、他の恒星の前でも太陽系と同じような惑星が回ってるんだろうなと思って、まあ、1940年代50年代ぐらいから観測が始まりました。ところがその後ずっと見つからなくてですね、初めて発見されたのが今から20年前1995年です。まあ、その当時にはもうとっくに、ね、あの宇宙の果て、ビッグバン宇宙論とかにもできていて、もうその 100億光年先の話とかいうのも分かっていたんですが、それまで実は他の恒星の周りに惑星が回っているというのは1個も見つかってなかったんです。ところが95年に1個発見されて、でその後猛烈な勢いで惑星がどんどん発見されていてですね、今ではもう数千個というような数が発見されています。でその前にまあ半世紀50年ぐらい観測したんですけども見つからなくて、でその後見つかり始めたらあっという間にもう何千個って見つかった。何が起きたのっていうと、実はそれは観測装置としては十分な精度があって観測できていたんだけども、我々の天文学者の固定観念というか先入観があって見つけられなかったということが大きな原因です。で実際にどんどん見つかっていった惑星の中には、ここに書きましたが、まあ、ホットジュピターといって太陽系でいうと水星が一番近いところ、中心に近いところを回っているんですけども、それよりはるかに内側を巨大なガス惑星が回っているとか、エキセントリックジュピターって書きましたが、ほうき星みたいな非常に歪んだ軌道を回っているガス惑星とか、そういったものが次々と見つかっていってですね、でちょっと並びをちょっと書きましたが、太陽系が一番上みたいなものだと思うと、他の惑星系はなんか必ずしもそれに従ってなくてですね、なんか順番はめちゃくちゃだし、なんか中ぐらいのものがバーッと並んでいたりとか、軌道も歪んでる。でさらにはですね、これはちょっと書いてないですが、普通はこう星ができる過程で円盤ができて、でそれはまた中心線を打ち込んでいくので、中心の星の自転の方向と惑星の回る方向は、まあ、一緒なわけですよね。で太陽系はそうなってるんですが、発見されたものの中には中心の星が回ってる方向と逆向きを回ってる惑星とか、垂直方向を回ってる惑星とか、そういったものまで実は発見されています。まるでちょっと我々の想像を超えたようなものが現実には存在しています。ですから、まあ、蓋を開けてみれば、まあそういうのもありかなと思うんですが、見つかるまでは誰も想像しなかったので、データとしてはもう十分にあったんですけども発見できなかったんですね。で95年にそういうのが1個発見されて、もちろんネイチャーという非常に有名な科学雑誌に出て、最初はもう猛烈な議論が続きました。こんなもんねえだろうと。最初に見つかったのはホットジュピターと言われるような中心線のすぐそばを4日間で回転しているような惑星が見つかりましたという論文が出て、当然みんなそんなもんあるわけねえだろうと猛烈な反論が出て、で反論に対するまた再反論という感じで、まあ、当時はもうその学会誌、学会誌というか科学雑誌ですね、ネイチャー誌を中心としてその市場でずっと論争が続くみたいなことが続きました。でもどんどん議論が白熱していくと、もうそれではもうつかなくなってきたんで、もうみんなそれぞれ研究者が自分たちのウェブサイトで反論をバンバンぶつけ合うみたいなことが起きました。まあ、95年っていうと、もう科学者の間ではインターネットを使うのは普通になっていたので、でもうインターネット上でどんどん、議論するというような、まあ、そんな、ことが起きていますね。
はい、左
上
の図の見方
を。そうですね。左図は書いてないですね。左側で中心線で構成があって、で、右側がその中心線が距離ですね。で、桁で書いてあるんで、1っていうところに地球があるところです。でもそれより10分の1のところ、100分の1のところ、そんなところにも惑星が回っている。で 今では実はこっち側でもですね、地球半の距離の10倍のところだけども、100倍のところ、数百倍のところにも惑星が回っているというのも発見されています。で非常にもうバラエティーだと思います。で、まあ、言われてみればですね、だからこれまでは太陽系しか知らなかったんで、例えば動物でいうと、例えば象しか知らなかったと。そしたら動物って象みたいなもんかなと思って一生懸命探してたんですね。でも見つかってみたらネズミみたいのもいたし、キリンみたいのもいたと。で見つかってみればまあそうかなと思うんですが、なかなかそれは見つけられなかったということがあります。でもその後もう非常にたくさん見つかり、でさらに分布が分かってきたので、さっきこれは太陽系とは違うものがいっぱい見つかってきたって言ったんですが、最初はそうだったんですね。最初はやっぱり見つけやすいものっていうのは変わったものが多いので、だから太陽系というのは特別じゃないかっていう議論もあったんですが、今となってはもう数千個、僕にも違いますが、もう数千個もの惑星が見つかってきたんで、そうしますとそれぞれの惑星系の分布存在確率が分かってきました。そうすると、まあ、この図なんか分かりやすいかもしれませんが、 ちょっとこの遠くの方はまだあの観測が難しいので見つかってないんですけども、太陽と地球の距離ぐらいの内側はだんだん見つかるようになってて、そうするとまあ地球とか金星みたいな近いやつもどんどん見つかってきてるんですね。でちょっとこれあの図で見にくいですが、ちょっと影が薄く描いてあるんですが、そこはあの観測しにくい、だからこの辺は観測しにくいんですね、まだね。だけどもすでに地球とか金星と似たようなものもどんどん見つかってきてます。で前のこの図はですね、ちょっと観測方法違うんですけども、あのドップラー法っていって惑星が回っていることによって中心星が首振りをする、で首を振るっていうことは我々に近づいたり遠ざかったりする、でそれをあの救急車の音がね変わるみたいなことを同じようなことでドップラー効果をそれを調べて観測してるんですけども、これ見ても、まあ、木星とか土星と似たようなもの、ちょっと影にしてるとか観測難しいんですけども、それでも木星とか土星みたいなものっても近いものいっぱいあるわけです。ですから太陽系っていうのは特別ではなくて、いろんな種類があるバラエティに富んだ惑星系のうちの一つだということが現在分かっています。でこれは横軸があの中心星からの距離で、縦軸が惑星の重さですね。で上に行くと重たい惑星、下に行くと軽い惑星で、さっき見たこの図はちょっと違う観測を違ってて、日食みたいに見てるんですね。遠くの光線見てて、その前を惑星がよぎると、そうするとその間だけちょっと暗くなる、そういうのを観測したもので、これは宇宙望遠鏡、宇宙にある宇宙空間にあげた望遠鏡で観測したものです。でこれ見るとですね、重たい惑星よりは軽い惑星がたくさんある。で特に地球ぐらいのサイズとかちょっと大きいサイズ、まあ、それはスーパーアースって呼んでるんですけども、それでも非常にたくさんあるっていうことが分かってきていて、で今言ったようにこう食を起こすっていうのはある程度こう面が揃ってなきゃいけないんですけども、そういったことの確率も勘定してやると、大体銀河系にある恒星のうちの半分以上には地球もしくはスーパーアースと呼ばれるような地球と同じような大きさのものが回っているということがほぼ明らかになる。まだあの銀河系全体は調べてなくて、太陽のそばだけは見てますけども、やはりその銀河系の一応性みたいに考えたら、ここにあるなんてあそこにあるはず、ここにあるはずって。で、それを感じすると、銀河系の恒星のうちのほとんどの惑星、特に地球と同じような大きさの惑星が回っているということが、これも観測的に明らかになってきた。で、ただ、食を起こすというのは、中心に近いやつの方が起こしやすい、食を起こしやすいので、そういうものが選択的に見つかっているんですけども、おそらく地球と同じような惑星というのもたくさんあるはずです。でですね、ちょっともうここは飛ばしますけども、地球と同じような惑星って例えばですね、太陽系でいうとこの地球っていうのはどうでいいかな、これでいいか、あの太陽から近すぎず遠すぎずで、温度的に表面に海が存在できる。もうちょっと中心線、太陽に近い金星は暑すぎるので全部蒸発しちゃうし、火星まで行くとちょっと温度が低くて凍りついてしまうんですが、その地球と同じように表面に海が存在できるような、そういう温度範囲ってあるわけですね。それは中心線に近すぎず遠すぎずなんですが、そういったものっていうのも実はもう大量に発見されていて、その緑でちょっと囲ったところっていうのは、さっき見つかったデータをちょっとあの温度に直してるんですね。そうするとそういう、まあ、ちょうどいいような温度のところにも惑星がたくさんあるということが分かってきます。で今あの表面に水があるかどうか、つまり液体の水があるかどうかということを言ったんですが、なんでそれが重要かっていうと、そういったところには生命がいるかもしれない。でこれはまあ地球の生命の話ですけども、まあ、よく言われるのは、我々人体の、ね、成分というのは海の成分と非常に似てるっていうのは、まあ、よく言われます。でさらにこう、ね、動物のもそうです、植物もそうですけども、生命の体のほとんどは水でできている。で今あるあの地球の生命はどう生まれたのかっていう、そういう議論は基本的には化学進化説、化学的な進化、無機物から、あ無機物から、ね、非生命、生命じゃないもん、有機物が水の中で反応し続けて、だんだんだんだん生命になっていったんだろうというのが基本的な考え方です。でその時に水っていうのはその反応の場として非常に有効である。流動性もある、温度変化も少ない、
だからなんか船で反応したらそれまた動いてって別のものと反応できる、まあ、そういった特徴を持ってる。で我々からもそれに似てる。で化石の情報とかからも地球の生命は、まあ、つい地球の歴史で言ったらついこの間例えば5億年前とかですけども、それより以前は海の中にいたということがもうこれはほぼ確実になってるんですね。ですからやっぱそこでできたんだと。で基本的には最初はその水の中でとにかく有機物が反応する。まあ、その後実はあの高分子になってタンパク質とか作ろうと思ったら水っていうのは結構邪魔になってしまって、それはそれまあ問題あるんですが、最初は少なくとも海の中だから、そこはまあ具体的にどういうふうになっていったのかっていうのはこれは今でも議論になっていて、まあだから我々の研究所みたいなところはそれを研究してたりするんですけども、基本的な考えはそうだと。でさらにその水を作ってる H2O 水素と酸素ですけども、これは宇宙の中で豊富に存在する元素です。まあ、宇宙の中で最初のビッグバンで水素とヘリウムが作られて、でその後は宇宙の中で星ができて、星の中で核融合が起こってどんどんどんどん重たい元素ができて、で酸素とか炭素というのはまあ4の倍数ですから、つまりヘリウムがどんどんくっついてきゃ酸素とか炭素ができていくわけですね。だそういうのは非常に大量にあって、宇宙の中から水素が一番多い、で次はヘリウムです。でヘリウムっていうのはあの反応しにくい元素で、まあ、気ガスって言ったりしますけども、反応しにくい。でその次に多い元素は酸素なんですね。でその次に多いのが炭素です、宇宙の。だからもう宇宙の中大量にあるわけですね。だから H2O の中で、まあ、酸素とかを中心として生命ができるっていうのは、まあ動輪かなという考えがあるわけです。で他にまあ窒素っていうのもあって、窒素もその次に多いぐらいですけども、あの窒素っていうのは炭素を使った有機物で我々は例えば体、タンパク質ができていますし、あと窒素も加わって遺伝子ができていたりするわけです。そういう塩基ができたりするわけです、ね。だからまあそれはまあだから自然だろうというところがあります。ただちょっと問題があってですね、今我々は普通にここに有機物があって、窒素の大気に窒素があってそれを吸ってるわけですけども、で水もあります。でもこれは実は非常に不思議なことで、実はこれ大きな謎なんですね。地球を作った場所では普通は氷とか凝縮しない。なんでかっていうと、さっき言ったあの非常に希薄なガスの中でまずホコリみたいな小さな塵が凝縮していくんですが、非常に低圧の下ではかなり温度を下げないとマイナス100度ぐらいにならないと氷は凝縮しないんです。あの今この大気の圧の下では圧力でグッと押してるんで、その押してる力で固めて液体にしますけども、圧力下げていったらもう全部これあの蒸発しちゃうわけですね。で地球のようなところではマイナス100度にならないわけなんで、マイナス100度のところってはるか彼方、もう火星よりさらに向こう小惑星帯、もう木星のそばぐらいまで行かないとその温度にならないです。でさらに炭素とか窒素っていうのもこれを固めるっていうのはなかなか大変なことで、さっき言ったガスのままに入っているとそのガスはいずれ中心の星に落ちていっちゃってなくなっちゃうんですね。だから一旦固体にして取り込んでやると逃げない。なんでかというと重力がありますから、地球には強い重力があるんで、とりあえず一旦固体にして持ち込んでやって、そしたらあと持ち込んでしまえばあとはガスになってもなかなか逃げないんです。だから一旦固体にしなきゃいけないんだけども、でも例えば CO2 とか二酸化炭素とかを固体にしようと思ったら非常に極低温しなきゃならないので、で窒素もアンモニアとかにしなきゃいけないんですね。だからこれはもう極低温です。だからもう太陽系のはるか外側でしか凝縮しないんです。でそれが なぜこう地球にあるかっていうのはこれ実は大きな謎で、それはそれも大きな問題として残ってるんですけども、まあ、惑星ができていく過程で何らかの形で地球ができた後に持ち込まれたんだろうと思われています。まあほうき星みたいな海で入ってきたのか、小惑星みたいな中にぶつかってきたのか、そこはまあ実はまだよくわかってません。まあ、そこは問題あるんですが、まあ、その後、まあ、生命が生まれたんだと。まあ、ただそこの中でどう生命が生まれてきたのかいろんな説あります。例えば原始スープ説っていうのはこれはまあ昔から100年ぐらい前からある説ですけども、もともと海の中に十分な栄養素があって、そこでとにかくあの生命が合成したんだと。でそうじゃない話としては、例えばこれは結構今では人気ある説なんですけども、ファイライト仮説って言って、もともと有機物がたくさん材料が栄養があったんじゃなくて、作りながら
で何かができるとそいつを使ってまた次の栄養ができてみたいな、どんどん自分たちで作りながら進んでいったんじゃないかという、そういう説ですね。で例えばあの海底火山とかそういったところで熱いあの熱水が出てますけども、そういったところでなんかどんどん合成を繰り返していったんじゃないかというような説です。でちなみにこのビシタースホイザーっていう人がこの説を発表して今かなり人気のある説ですけども、この人はアマチュアなんですね。あのプロの科学者じゃなくて弁理士かなんかなんですね。で趣味で生命の起源のことを研究していて、それでそれを発表して、だから全然あのアマチュアなんですけども、実はかなり人気のある説です。もともとそんだけ栄養を詰めておくっていうのは本当にできるんですかっていうのがあってですね、やっぱり自分で作りながら、あので最初なかったのは回路を作って、その回路を作りのもとで必要なものを作っていくっていう、そういう考え方です。まあ、他にもパースペルミア説っていって、宇宙で有機物ができて送り込まれてきたって考えです。まあ、昔はそのなんか生物がそのままできて送り込まれてきたみたいな話があったんですが、まあ、そんなことは多分あの非常にそれ難しくて、でも有機物は実際上宇宙に浮かんでいる銀河系に浮かんでいるあのガスがありますけども、それを電波望遠鏡で観測してるとやると非常に複雑な有機物が浮かんでいるっていうのはもう観測されています。でさらに隕石、地球に隕石が落ちてきますけども、隕石を分析するとその中にアミノ酸が入っているんです。ですね、宇宙空間ではそういうものが合成しやすいんですね。でも、まあ、この辺はまだ混沌としてますが、まあ、こういった事情があるんで、その水のある惑星っていうのがまあ話題になるわけです。でそういうものは実はもうたくさん見つかってきていてですね、まあ、太陽系、ここでさっき書きましたが、あの水星があり、金星があり、地球があり、火星があります。でこの緑でちょっと影をつけた部分、影というか色を塗った部分が、そういった部分では表面に液体を置けば、水を置けば液体、つまり海になれると、そういうような領域ですね。ただしあの非常にあの大気圧があってグッと押し付けてる場合ですけども、実は火星はそういうところに入っているんですね。だから火星の気圧っていうのは大気ほとんどなくて100分の1気圧ぐらいしかなくてですね、押し付けられないんで、だ火星ではあの、まあ、この間もなんか水があったんじゃないかとか、ね、あの氷があるとか言われてますけども、うん、液体の水っていうのは本当に一時的にしか存在できません。でも火星のところに地球を置いてあれば、もしくはもうちょっと大気で詰めてあれば、そこでも実はあの海は存在できます。でそういう領域は結構広いんですね。で似たようなシステムっていうのは、あそこにケプラー62って書いてますが、これはケプラー宇宙望遠鏡が発見した62番目に確認された惑星ケティンで、これは5つの惑星がもうすでに見つかっているんですが、内側に3つあって、これは中心にすぐ近いところになっています。でも外側の2つっていうのは、まあ、地球とそんなに大きさも変わらないし、その液体が存在できるようなそういった領域に入っています。でこういったものがどんどん見つかっているでですね、まあ、太陽みたいな恒星みたいな話ばっかりしてますが、実は銀河系を作っている恒星のほとんど、7、8割はここに書きます M 型星って書きましたが、赤っぽくて赤外線を出しているほのかに光っているようなそういう恒星です。明るさは太陽の100分の1ぐらいの明るさしかない、本当弱いんですね。で太陽よりも軽い恒星です。でそういうところでは光は弱いので、ちょうど温度がいいところっていうのは、実は液体に水が存在できるためにいいところっていうのは、中心線にもっと近いところになります。例えば太陽と地球の距離の10分の1とかのところになってしまいます。でそういう、海が存在できるような、表面に海が存在できるような場所を、まあ、ハビタブルゾーンと呼んでますが、そのハビタブルゾーンというのは中心線にうっと近いところに、でそういったところ、そういう構成の方が実は銀河系の中で多いんですね。でちょっと宣伝文句に書いてもらいましたが、そういったところにある惑星で海が存在できるような惑星というのは、実は地球とは全く違う環境を持っているはずです。例えばですね、まず光が弱いので、そこの中では氷が凝縮する領域がたくさんあります。ですからさっきも氷がどんどん動いてこなきゃいけないって言ったんですが、シミュレーションとかやってやると、もうジャンジャがどんどん内側に入ってくるんで、大量の水が持ち込まれてるんじゃないかと予想されていて、つまり海があったとしても、例えば1000キロを超えるような深い海があるんじゃないか、 で実際そうじゃないかと思われている惑星はもう発見されてるんですね。 どういうことかっていうと、地球と同じような大きさっていうか、ちょっと地球より大きいにもかかわらず密度が地球よりも軽い、低いんですね。地球っていうのはほとんどが石と鉄でできてるので密度高いんですけども、海っていうのはそれより水っていうのはもっと密度が低いんで、それは大量にあると平均密度は低いんです。でさっきちょっと言いましたが、観測方法で触を使う場合、触を使う場合っていうのはその惑星の断面積が分かります。要するに どれぐらい影を作るかですね。でそれに対して惑星が回っていることで中心線が首振りしますっていうのは惑星の重さが分かります。で両方の方法で観測されていれば断面積と重さが分かっているので密度が分かる。そうするとじゃあどういう成分なのかっていうことが予測できます。でさらには今の望遠鏡ではですね、ちょっとまだ分解には足んなくて、恒星の周りを惑星が回っている、この惑星と恒星を分離するのは非常に難しいんですが、触を起こしている場合っていうのは向こうが勝手に分離してくる。どういうことかというとですね、惑星が恒星の前をよぎっている時もあるし、よぎってない時もある。何が違うかというと、恒星の前をよぎっている時っていうのは恒星の光が惑星の大気を通過してきている。外れてるときは、または裏にいるときっていうのは恒星の光だけですよね。だからということは、裏にいるときと表にいるときの差を取ってやれば、それは惑星の大気をよぐってきた光、つまりそこの情報が載ってるわけです。で要するにそれ引き算するわけです。で引き算すると惑星の大気の情報がある。で我々は別に太陽に行ったことないですけども、太陽の成分はさっき言ったようにヘリウムがどれぐらいで酸素がどれあってと言ってますが、これは行ってなくても望遠鏡で観測すれば太陽の成分は分かるわけです。それは要するにスペクトル、プリズムを使って色に分けてやって、そうするといろんなところに黒い筋が入ってるんですけども、それを吸収線といって、その線が入ってるとどういう分子がどれがあるかっていうのは分かるわけです。でさっき言ったように、その表にいる時と裏にいる時の差を取っていれば、惑星大気によってできた島とかその黒い線が分かるので、そしたら惑星の大気の成分も実は観測されてもいっぱいあります。でさっき言ったように、そのなんか密度が低いようなそういう惑星を観測やってやると、大気の観測してやると水蒸気があるっていうのがやっぱり分かるんですね。だからこれは大量にやっぱり水があるんだっていうことが予測されたんです。でさらにそういったところとかですね、中心線近いのでいつも同じ面を中心線向けてます。月がそうですね、月は我々にいつも同じ面に向けてます。でこれは別に偶然じゃなくて、これはもう力学の必然としてです。中心天体の重力の強いところのそばにいるものはいつも同じ面向けちゃうんですね。勝手に回転自転できなくなっちゃうんです。ということはその惑星系では昼も夜もないという、ずっと昼の場所とずっと夜の場所がある。だからこれ随分地球で違うわけです。でさらに中心線は赤外線出していると言いました。で赤外線ってあんまり大気通らないんで、つまりその何とか想像図が書いてありますが、なんかぼやーっとなんか中心の太陽みたいなのが見えてる。でそれはすぐそばですね、すぐそばに見える巨大なぼやーっとした太陽が見えていて、でもその太陽の位置はいつも変わらない、ずっとその場所に、まあ、そういう世界です。でさらにですね、思いっきり近づいちゃってるんで紫外線とか X 線が強いんですね。弱い、これ不思議なんですが、暗くて赤外線出してるようなほのかな星っていうのは実は赤外線もそうなんだけど紫外線とか X 線が強いんです。これなんかちょっと逆説的なんですが、話すと長くなるじゃないですけども、実際そうなっていて、で近づいちゃった分、例えば地球が受けている紫外線とか X 線の100倍ぐらいの、非常に強い紫外線が来ています。だからちょっとかなりお肌に悪いようなところなんですけども、でもそれが表面ばっかり当たって裏は当たってないですね。で裏に隠れちゃえばいい、別に光を受けない。でもさらにこうフレアってありますけど、こういうのをいきなり非常に高エネルギー粒子がバーッと飛び込んでいる。だからある意味で非常に過酷な世界だと思えるんですが、一方でそういう非常に強力な気候変動があり、でエネルギーも打ち込まれ、 水もたっぷりあるっていうところは実は生命は進化してるかもしれない。何を言ってるかっていうと、もう、まあ、我々の生命、我々の体も遺伝子を持っていて、遺伝子が正確に働いてしまったら、正確にコピーしてしまったら生命は進化しないわけです。コピーに失敗するから進化するわけですね。で、コピーに失敗する状況っていうのは非常に強いなんか環境変動があったりするとコピーに失敗するわけです。まあ、これはもう実験的にも確かめられていて、例えば大腸菌とか買っておいて非常に強いストレスにさらしているとか、あの環境変化させているとどんどん変異が起こって進化していきます。ということはこういったところはですね、実は非常に生物が進化しているかもしれない。地球上でも実は生命が非常に進化した時っていうのは2回ぐらいあって、最初の時っていうのは、まあ、今から20億年ぐらい前に原核生物と言われるような単細胞の生物から真核生物と言われるような大きさはもう体積で言っても10万倍とか100万倍になっているような時があって、で細胞も非常に複雑になった時があるんですが、その時とあとはもう一回っていうのは海の中にいた生物が陸に上がった時、これは大体5億年前とか6億年前です。その2回大きな大きな大ジャンプがあったんですが、その時っていうのは実はいろんな地質データを調べると地球は完璧に凍りついた時期、赤道周りも含んで全部凍りついて、でそこまでの化石はほぼ途絶えてます。だから大絶滅があった時だって強力な気候変動があったんだけど、その後で一気に生命が進化したんです。だその代わりもね、恐竜が絶滅した後に哺乳類が進化したとか言われますけども、だそれ絶滅と進化はもう表裏一体なんですね。なのでこういったところもしかしたら非常にこう進化してるかもしれないということは想像されます。でまあこんなぐらいいろいろ想像されるんですが、想像だけしててもそれは科学にならない。で科学になるためには実証しなきゃいけない、データ集めなきゃいけない。でそういったことはこれ今後もやっていかなきゃいけないわけです。さらに今系外惑星の話しました。太陽系外の惑星の話したんですが、太陽系内を見てもですね、そこにもなんかいろいろいるかもしれない。つい最近も火星に、ね、水が今でもあるって話がありましたし、でこれ何かっていうと、これ実際の写真ですが、土星の周りを回っている衛星で、これエンセラダスっていうのがあるんですけども、そこから水蒸気が噴き出していることが確認されています。でこれ実はたまたま見つけて、土星の輪っかを観測しに行ったカシーニって探査機があったんですけども、行ってみたらなんか吹いててびっくり仰天して、で軌道を変えてちょっと止めたら突っ込ましてみたと。そしたら吹き出てるのはやっぱりこれは水蒸気で、なおかつそこに有機物も混ざってる。でこんなもん出てると思わなかったんで、あんまりちゃんとした装置持っていかなかったんで、ここにアミノ酸があるかとかそこまでは分かんない、そんな装置持っていかなかったんですね。でも水が吹き出せて有機物が吹き出せる。これ何かっていうと、これ表面はもちろん土星ですから温度が低いところなんで、ここはもうカチンカチンに凍ってるんですが、内部に地底に海があって、そこの割れ目から吹き出してるんですね。じゃあなんでその温度が低いところって思うかもしれませんが、土星っていうのは強力な巨大な惑星で、そいつの周りを回ってる衛星っていうのは常に土星の影響を受けてこう引っかき回されてるんです。我々地球だって火星中で月みたいな弱いやつによって潮の満ち引きが起きたりしますよね。でそれは巨大な土星があればもうとんでもないことが起きてるわけで、内部で摩擦熱で温度が高いんですね。これだから温度さっきハビタブルゾーンって話をしましたが、それはるかに遠くでも熱源さえあれば、まあ、海は存在ということです。で左側はこれ何かっていうと、これも写真です。本物のデータです。これはタイタンと呼ばれる、これも土星の衛星ですが、その表面に海みたいなのが見えています。でもちろん温度低いですから、これは水ではない。何かっていうと多分これメタンだろうと。タイタンというのは大気あるので、地球と同じぐらいの1ケースぐらいの大気を持ってますので、それをグッと押し付けてるんで液体が存在できるわけです。でも水ではなくて多分メタンだと。でもそう、液体があってまたエネルギーもこう与えられてますから、ここも何かいるかもしれない。でそういうのを実際に探ってみようという計画も進んでいます。でこういうのはまあ実際にそこまで行ってみて、で分析しましょうという話で、まあ、なんていうか、まあ、手が届くところなんです。で一方でその太陽系外の惑星というとなかなか行くのは難しい、まあ、隣の惑星系、 例えば 4光年ぐらい離れた時にケンタルス座 のアルファ星団になります。そこまでだったら行くことは不可能ではないかもしれませんが、実際そういうことは議論されているんです。4光年離れては光の速さで4年かかります。でも今の技術がどんどん進んでいて、ナノテクノロジーがどんどん進んでいけば、非常に超軽量の宇宙船は作れるかもしれない。そしたら別に変な反重力が何だとか言わなくても、反粒子だとか言わなくてもですね、今の化学燃料で軽くしてやればどんどん加速できるんで、光の3分の1ぐらいのスピードを出せるかもしれないっていう議論があってですね、で光の3分の1のスピードでいけば隣の恒星系まで惑星系に行くのに12年です。でデータをそこで何かデータを取って送ってくるのは光の速さだったら4年です。合わせて16年だったらやってもいいんじゃないかみたいな、そういう議論もあったりします。ただまだ今現在はできないんですけど、まあ、でももうすぐでそういうのはそのうちできるかも、技術でもできるかもしれないです。ただほとんどの惑星はもっと遠くにあるん でそういうものは望遠鏡で観測するしかない、要するにリモートセンシングするしかないわけですね。でどんなことを議論されているかって、もういろんなことを議論されているんですが、左側に書いたのはさっき言いましたの虹のです、ね、プリズムを通してスペクトルを取る。で例えば火星の光、地球の光、金星の光をこう虹で通して、あの虹を作ってる。そうするとペコッとへこんでるとこは暗いところって意味なんですけども、その暗いところっていうのはそういう分子があって、その光によるくっちまうので暗くなっちゃうので、例えば CO2 があるとそこの波長が暗くなるとかいうのは分かってるわけです。そしたら火星とか金星には二酸化炭素の大気があるって分かるし、地球の光を観測してやるともちろん水蒸気もあるし、あとオゾン、オースリーというかオゾンがあるっていうのが分かります。でこれは何言ってるかというと、オゾンっていうのは水素、酸素の大気がなきゃできない。でも酸素の大気ってこれ非常に不安定で、普通に置いといたらなくなっちゃうんですね。すぐに地面と反応したり、いろいろと反応したわけです。で酸素ってすぐ反応したわけですね。あと燃えたりするし、錆びさせたりするし、すぐ反応したわけです。でもそういったものがあるってことは、それを吐き出して変なやつがいる、つまり光合成生物がいて、そいつら常に酸素を吐き出してるんで存在できている。で何を言ってるかというと、普通には存在しない、つまり普通の化学的なことを考えると存在できないような変な大気があるってことは、それが生命じゃないかって考えがあるんですね。まあ、そこで生命とは何かって議論に立ち戻っちゃうんですけども、一つある概念としては、普通物理法則っていうのはエントロピー増大の法則って言って、エントロピーがだんだん増大していって、だんだんだんだんこうどんどんぼやけていく世界なんだけども、生命っていうのは局所的にエントロピーを減少させるような、つまりインクを垂らしたらぼやっとこう広がっていくんだけども、その広がったインクをなんかまとめちゃうようなものが生命だっていう考えがあるわけです。でこれは本当にどれが一般的なのか分かんないけども、そういったものがあると普通に存在できないような平行じゃないような大気組成があるかもしれない。だからいっぱいその遠くの恒星の、どうせ遠くの恒星の周りを回っている惑星の大気を観測できれば、でその成分がヘンテコリンだったらそこに生命がいるかもしれないねっていうのが一つの考えなんですね。でそういう観測は、まあ、さっき言った触を使った観測っていうのはこれ今でもできるんですが、触を起こすような惑星っていうのは中心線に近すぎて一般的に温度が高いんで、本当はもっと離れたところを回ってるやつを観測したい。で そこを分解するような望遠鏡っていうのは今のスバル望遠鏡とかでは無理なんだけども、30メートル、40メートル望遠鏡を作れば可能です。でそういう望遠鏡は今もうどんどん計画が進んでいて、まあ、2000年、20年代の中盤、今から10年後ぐらいにはそういった望遠鏡を作ってこういうものを観測しようという話が進んでいます。ただまあ今言った話ではそうは言ってもなかなかこう本当にその酸素があったかというと生命なのって難しいところがあって、もうちょっと直接的な観測をしたいというのがあってですね、例えば葉っぱを観測したらどうだと。で葉っぱっていうのはこれちょっと書いてますが、これ横軸にやっぱりこれ波長です。で縦軸に今度は反射率を書いてるんですが、泥水だったり砂場だったり草原だったり松林だったりするんですが、特徴的なのはもちろん植物は太陽が出している光を吸います。だからそれで光合成しているわけですね。でだけども何かしらないけど真ん中辺の緑は反射してて、まあ、だから葉っぱ緑に見えるわけですけども、そこはちょっとそれは謎なんですが、ちょっと端に寄った赤外線はめちゃくちゃ強く反射しています。つまり赤外線写真を撮ると それにとると葉っぱは光り輝いてるわけです。でこれは実は光合成というつまり可視光を使ってエネルギーを作り出す仕組みでは必然的にそれをちょっとずれた波長を反射するんだっていう議論もあってですね。でそれは本当だとしたら生命だから光合成しているものだからそういうことが起きます。でこれ遠くにそれ惑星が回ったとすると惑星には当然陸と海があるかもしれない。植物があるところで、ね、陸に出てる。そうするとなんか例えばアマゾンが回ってきたら赤外線が強く出る。でうんと遠くだから天理しか見えないんですよ。天理しか見えないんだけども時々こうビーッと赤外線が上がってます下がるみたいなことがあったら今植物が出てきてるんじゃないかっていうのが分かるんじゃないかと、まあ、そんなようなことを議論されてるし、でさらに今陸があったらって言いましたが例えば CT スキャンを考えてもらうと CT スキャンって我々が止まっていて光源がぐるっと回るんですが点でしか見えないんだけども相手の惑星は自転しているでさらに公転していて軸が傾いても見える場所だと思うからだから点でしか見て線でしか見てないんだけども全部ずっと観測してればいろんなこう角度から見た情報が出るんでそれを組み合わせれば海と大陸の分布まで観測できるんじゃないかとか言われてます。でそういったことはそれもまあ大体10年後ぐらいを目指してそういったことが議論しています。でそろそろ時間がありますが、まあ、でさらにですね、まあ、そうは言ってもじゃあもうやっぱり文明とか知りたいじゃんというのでそれもやろうって話もあってですね。でこれまでもですね宇宙空間に向けて電波望遠鏡向けててですねもう何十年間もやってるんですがやっぱり宇宙人からの信号は来ません。受かってない。でもそれはでもそんなことして意味があるんですかって議論もあってですね全ての高等な生物に行ったら外に向かって信号を送りたいと思うんですかと、ね、今でもね若者たちはどんどんどんどんやっぱりネットの世界携帯の世界入ってだんだん外に興味が引かなくなりますが文明は進歩するとだんだん内向きになるみたいな議論があったりするんですね。でみんなそのうちにマトリックスみたいな世界になってるみたいな話もあるんですが外に興味あることがわからない。でさらに我々はこう自分とあなたみたいな他者みたいな概念あるけどそれって本当にみんなあるの？ないかもしれない。で自分の他者が分かんなかったら信号くるなんて思わない。そしたらどうするって言ったらこれ もう物理法則で考えてもう全く外に興味ない連中かもしれないけどもそいつらはまあ陸に上に上がったとしましょうと。で仲間内でちょっと交信すると。そしたらそういった時に物理法則で考えたら音波はすぐ減衰しちゃいます。で光はまっすぐ行っちゃう。電波だと回り込んで遠くと交信できます。ということは物理法則から考えて電波使ってんじゃないかと。で、まあね、我々の携帯で話したりねテレビに対するのと同じです。そしたらそいつら外に興味なくても仲間内で喋ってたらその電波って漏れるでしょと。それ観測すればいいじゃんという考えですね。でこれ SKA って書いてありますけどもこれはなんか別にアイドルグループじゃなくてですねスケアキロメーターアレイって言って電波勉強をガーッと並べましょうという計画で、まあ、これもこれは10年以内に多分できると思うんですけどもそれを装置を使うと今の地球を10光年離して観測したら電波も地球のみんなが携帯離しているこの電波が観測できます。そういう感度を持っている望遠鏡なんですね。でもちろんそれをやるために作っている望遠鏡はないんですけども宇宙の旗を見るとかね、そういうのをやるんですけどもそうしたらそういう文明探査もできるんじゃないかみたいなことも議論されています。というところですね、もう45分話してしまいましたので、まあ、こんなような話が進んでいて、まあ、今太陽系外の惑星の観測ってどんどん進んでいて、それまで太陽系って1個のサンプルしかなかったのが今数千のサンプルが議論できるようになり、でさらに生命みたいな問題にもそういうのもチャレンジできるようなそういう時代になってきているというところをお話しさせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。小休止ということで、ここで挙手での質問とあとお手元の質問カードに、まあ、質問を書いていただいて、それを集めるという時間にしましょうか。そう、後で質問がある方は挙手していただきましょうか。
はい、いいですか。
はい、
はい、誠に基本的に申し訳ないんですけど、はい、今日の先生の 意義はすごく分かりやすくて、これまで参加した中で一番良かったですね。それであの先生は初め天文物理学の専門ですね。
はい、そうですね。
はい、それで私あの生物系というのはそういうのが専門だったので、すごくあの生命の起源というのが興味がありまして、はい、まあ、我々私どもはもうほとんど地球だけと、先生方はいろいろ太陽系からその外まであの向きようとしていらっしゃって、ちょっとあの今日あの先生のご本を配布させていただいたら、あの生命というのは日本あの地球上だと RNA、DNA で受け継がれていると、それでちょっと私のごとくかもしれませんけど、可能性としてはですね、それ以外の生命があるように書いてあったんですけど、そういうのはどうなんですか、ね、RNA、DNA 以外で生命があるとか、また生命の定義はまた別なんですけど、
はい、そうですね、その辺はあのさっきここにも書きましたが、太陽系しか知らなかったことによって、実は他の惑星系を見つけられなかったという歴史があって、だからそれは非常にこう幅広く考えていかなきゃいけない。でさらに、だけども、1個しか知らなかったらそれをベースにして考えるしかないわけなんだけども、あのそのバリエーションで考えるわけしかないわけですけども、あのもうちょっとそれは広げて考えていくべきだろうというのがあります。で例えば我々の体を作っているアミノ酸って20種類のアミノ酸しか使ってないですけども、アミノ酸ってほとんど無数になりますよね。だけどなぜその20種類かっていうと、実はあんまり理由が分かんなくて、あの別に他のアミノ酸で作ったっていいじゃないっていう議論があって、実際その置き換えてみても普通にあのやっぱり機能するわけです。で20個じゃなくても、じゃあ18個で生命できないのって、うん、そういうのをちょっと抜いてみたいとか、そういうの今できますけども、そういうのも別に普通にそういう機能してるんですね。なのでということは、別に20種類のアミノ酸でなくてもいいし、我々が知ってる4つの塩基でもなくてもいいんじゃないかという風にやっぱりまずそれを考えてみるべきじゃないかと。だからその4個の塩基とか20種類のアミノ酸にそんな必然的な意味があるように見えないというのが最近の議論だと思います。ですのでだからそれまでは本当になんかたまたまだろうし、それから1個の系統って言いましたが、多分その前には多分もっといろんな系統があったんじゃないかというのが最近の考えです。で我々の、まあ、あの大腸菌とか我々トウモロコシみんな一つの祖先、共通祖先を持っていると言われていますが、まあ、よく言うのはルカって呼ぶんですけども、ラストコモンアンシスター、あーつまりラストっていうのはそれまでいろんな系統のやつがいたんだろうけども、その中で生き残った一つがその後分化した場合になったかっていうんですね。でそういうのはあの地球でももともとはもっといろんなのいたんじゃないかっていう議論されているぐらいで、そこは広く考えるべきだと。でただそうなった時にはじゃあそんだけ広げて考えたらどうやってそれを生命だと我々は認識するのかとか、どうやってそれを観測で生命と認定するのか、そこはまた大きな問題です。ちょっと答えになってくださいわかりませんがなんかそういう感じで広げて考える。
ありがとうございます。他に何か質問ありますか。
ありがとうございます。面白い感じでした。僕は全然物理とかっていうのは全然専門ではないので、すごくこう単純な質問になってしまうのかもしれないですけど、すごく興味があったのでご質問させてもらうんですけど、あの一番最初のこう宇宙 の, あの大きな分布みたいなのが面白くて、こう今の僕たちがいるこう銀河系って宇宙全体からするとどの辺にあるとかって分かる、多分中心ではないと。はい、そういうのって分かったりします、
今の観測から観測で言いますと、この我々の宇宙っていうのは直立ほとんどフラットゼロの無限宇宙っていうのが観測結果ですので、要するに無限なのでどこに中心もない、だからどこでもないっていう、もちろん我々は見れる範囲が決まってます。光の速さで137億年到達する距離しか見えないわけなんですが、 まあ、あと宇宙膨張を考えるとちょっともうちょっとややこしい話になりますけども、観測見る限りとにかくフラットで、まあ、なぜフラットかっていうと、まあ、多分そこであのインフレーション宇宙とか、まあ、そういった宇宙の初めの出来方と関係してるんだろうと言われてるんですけども、ですからさっき一様性とか言いましたが、どこにも中心がないっていうのが考えられます。
ありがとうございます。
カードを書かれた
方、質問カードは最後にも集めますので今書かれてなくて大丈夫
です。ありがとうございます。最初の方の話で、太陽系、内側が岩石惑星で中ほどがガス系の惑星でということなんですけども、はい、ということはもともとこの太陽系の原子の円盤の中で、どちらかというと内側に方が固体があって中ほどの方がガスがあってっていう風な傾向があったのか、それともどれもみんなガスなんだけど何らかの理由で内側はこうガスがなんか凝縮したかなんかでこう固体になんかそう変化かなんかしてっていう風に、こう岩石系とガス系がこう分かれた理由っていうのはちょっとまだ理解できないですか。
そうですね、それ説明を端折ってしまったんで分からなかったと思います。水素ヘリウムのガスは、まあ、円盤上にどこにもあったんですね。で地球のところにもあったはずなんですが、どれぐらいの重力で引っ張れるかっていう問題で、まあ、この地球にも大気があって、でその大気は地球の重力で捕まってるわけです。で月には大気がない、これやっぱり重力弱いからですね。じゃあもっと地球が重かったらどうなりますかっていうと、非常に重力強いので大気をどんどん集めてしまう。で非常に高密度の大気を作ってしまう。で一旦そういうモードに入っちゃうと、高密度の大気とそれ自身も重力がありますから、それが呼び水になってまた別のガスを集める。でこれが繰り返されていって急速にガスが流れ込んでしまうというモードになってしまう。でその境目がだいたい地球の重さの10倍ぐらいとかになると、そういうガーッとガスが流れ込むモードになるということは理論的に分かっていまして、だから地球は純粋に今の大きさで止まったからならなかった。でもその木星とか土星の場所ではその大きさに達するような惑星ができたんです。で実際その外の天王星海王星は地球の重さの15倍とか17倍あるんで、そういう重力としてはもう十分持っています。でただこいつはちょっと間に合わなかったってなるんです。ですからどれぐらいの大きさの惑星ができるかどうかで決まるということだ
と思います。あと何かの聞いた話で、この岩石系が内側にあって中ほどにこうガス系があるから、ちょうど外からの隕石がこうガス系がこう防いでくれるというか、ある程度受け持ってくれるから、こう地球に、ままあ、生命が絶滅したのか恐竜が絶滅したのか、なんか隕石がぶつかることはあっても、そんなめちゃくちゃな頻度でなくて済んだということで、その岩石系ガス系っていう出来方っていうのが、その惑星の系の出来方として、ある程度一般的なのか、それとも特殊なのかによって、こう生命ができる惑星系でできる、はい、できないの確率に影響してくると思うんですけど、はい、そのあたりいかがですか。
はい、まあ、巨大ガス惑星っていうのはやっぱり重力強いんで、こいつはその小天体の軌道をやっぱりコントロールしてます。であった方がぶつかってくるのかない方がいいのかってよく分かんないところあるんですけども、さっきもちょっと言いましたが、例えば地球に水を運び込んだものっていうのはもう小天体じゃないかっていう話もあってですね、それは結局木星土星の重力がやっぱりコントロールしてるんですね。じゃあこういう惑星系どれぐらい普遍的なんですかっていうと、これ結構実は微妙な話で、どれぐらいの惑星、重さの惑星できるかっていうのが決まってきましたけども、じゃあもっと材料物質が多いそういう惑星系だとあるでしょう。でそうするとですね、地球のところでも木星みたいにできちゃうし、あっちこっちで木星みたいにできちゃって、でそういうシステムというのは実は非常に不安定なんですね。まあ、重たいのを引っ張ると不安定になっちゃって、でそうすると軌道も引き曲がったりするんじゃないかって言われてるんですけども、ですから、で一方でもうちょっと材料物質が少ない惑星系だったら木星も土星もできないんですね。なのでそんな奇跡的なチューニングが必要なわけじゃないけども、地球みたいなやつがダーッと並んでる惑星系もあり、木星みたいなのがボンボンとあるような惑星系もあり、でその中間的なやつが両方が取り揃っているという惑星になると思います。でもさっき言ったそのじゃあ炭素とか窒素とかも含めて水をどうやって運んだのって話になると、じゃあどういうふうに小天体ができてそれが飛ばされてみたいなことが関わってきたので、で惑星の系の配置が、まあ、まさにその生命がいるかどうかを決めている鍵になっているかもしれないという議論もあります。
ありがとうございます。質問カード書かれた方を回収します。
で質問カードへの、回答は一番最後の時間にまたありますので、ぜひ書いてみてください。他に、もう一つぐらい挙手で質問があれば、今受け付けますけれども、いかがでしょうか。
どうも面白い話ありがとうございます。質問は生物の本質は何かというのをちょっと聞きたかったんですけど、まあ、H2O が必然だという話なんですけど、それは他の液体とかで代替できるのかとか、あと酸素が活性化とかで必然のような気もするんですけど、これも代替できるのかという単純な質問と、その生物って、まあ、要するに遺伝子とかで、要するに生物自体は単なる遺伝子の状態だとかって話がありますけども、それが生物の本質だとしたら、そういうものを他の惑星でも探すっていうことなんでしょうか。
はい、まあ、僕自身は生命科学者じゃないんで、的確な答えができることが分かりませんが、まあ、水が本質かどうかってこれ分かんないですよね。さっきお見せしましたように、メタンの海があるような点であるんで、じゃあそこではでき何もいないんですかって言われたらちょっと分からないと思います。ただメタンの海と水の海で違うところは油かどうかっていうところで、水の海の場合は我々は細胞膜というものを使って油を使って自分と外を分けてるんですが、メタンだともともとは油みたいなものなんで、じゃあどうやってその境目を作る、自分と外っていう境目を作るのかっていうのはどうなのかっていう議論はあって、そこは本当にうまくいくのかみたいな話はあります。ただじゃあそういうところでは何もできないんですかって言われたら、この、まあ、我々は単に知らないだけなんで、分からないというしかないんですね。であとは、まあ、遺伝子はどうなのかっていうと、まあ、でも何らかの中で情報を伝えるっていうことが、まあ、生命の特徴としては今言った自分と外を分けるっていうのが一つ、それから自分のコピーを作っていくっていうのは一つ、それからあと代謝ですね、エネルギーを取り入れて外に流すっていう、その3つが本質じゃないかみたいな議論があって、それは本当かどうか分かんないですけども、まあ、それが正しいとすれば、やはりその何らかの形で情報を伝えていくっていう、複製していくっていう機能っていうのは必要なんだと思います。ただそれが今このある我々の同じような遺伝子記号を使っているかどうかについては分からないというしかないですね。
ありがとうございました。それでは、次のセクションに移ろうと思うんですけど、その前に質問カードを書かれた方は、最後に質問の時間を作りますので、今回収させてください。手を挙げていただけると回収します。
研究内容じゃなくて、まあ、なんか研究者ってどんな人みたいな話をした方がいいと言われましたので、あんまりそういうの用意してないんですが、別の本なんですけども、これ読まなくていいですよ。丸善の本で、先生物理って面白いんですかっていう本があってですね、でいろんな人がリレーで書いてるのがあります。でそこで僕も2枚ですけどね、簡単に書いてあって、で、まあ、そもそも なんで物理やってるんですかみたいな、なんで科学やってるんですかみたいなことをネタにして、なんか書けっていうお題があってですね、そんなも最初書けないって断ったんですけども、まあ、とりあえずひねり出して書けということで書いたもので、なんで科学をやってて、で僕自身はどっちかというと物理学から入ってます。天文やってる人っていうのは大体2種類でですね、対象、つまり星を見るのが好きだとか、そういったとこから入った人と、星なんか見たことないと、星座なんか全く知らんと、物理学が好きだからということで入ってきたと、まあ、大体2通りいます。まあ、地球科学とかやってる人もそうですね、火山とか見てちょっとびっくりしたとか、地震って不思議だと思って、そういったとこから入った人と、全くそんなのに興味ないと、地球の
地球の成り立ちが知りたいっていう、まあ、そういうふうに入ってきた人とも 似ております。じゃあ僕自身はあの物理から入ってきたタイプで、まあ、なんか星とか見てもああ綺麗だなぐらいで別に それをなんか観察したとかいうことはあんまり あんまりしたことはない。いわゆる理科っていうのはあまり得意じゃない。あのいわゆるっていうのは例えば小学校とか中学校とかで理科っていうとなんか実験したいとか観察したいってするのが理科だと言われていて、で実験は未だかつてやったことなくて、あの大学でもあの塾ありますって、あの単位も取ってるんですけども、あんまり言っちゃうか自分はやったことなくてちょっと友達がやってくれたっていうことで、あの今速度言っちゃいけないんで、でもやったことないし、あの観察も全く興味が なかったんですね。で今回あのこのコーナーで調理出版の島田さんの方から、あの例えば高校生の時に影響を受けた物理の本書いてくださいって言われてですね、はたと困って、高校時代にその いわゆる科学書と言われるものを読んだことがなかったんですね。興味がなかったんで読んだことなくてですね、で本当に困ってしまったっていうのはあるんですけども、あんまり そういうじゃあなんで科学をやってるんですかっていうところなんですけども、まあそういうお題を出されたので考えてみて、なんでだろうって考えてみたら、まあそこで出てきたのが、まあ人の他の人の言葉です。まあ、哲学者評論家の東博樹さんという人がいて、その人が書いた言葉なんですけども、あの工学っていうのはこの世界を豊かにする、要するに工学とか美術とかですね。でも一方で科学っていうのは世界観を与える、両方とも大切なんだということをあの書いてくれていて、あこれだっていうのはまあ僕は思ったことで、何かとにかく、まあ、何か知りたいっていうのがあって、でその知りたいっていうのは、まあ、そういうかっこいいことが直せばあの、まあ、そういう世界観を自分でつかみたかった。まあ、よくあの、ね、あの基礎研究は50年後100年後に役に立つから必要なんですってあの言うことありますけども、いや僕科学者は本当のこと思ってるのかなと思ってですね、あの世間の人が言うからそう言い訳してるだけじゃないかと思って、いかがですか、そんな僕はそんな50年後100年後に役に立つからということで研究をやったこと、そんなことは思ったこともないですし、多分みんな思ってないんじゃないかと思うんですよね。でそれよりはとか知りたい、この世界のこの宇宙の仕組み、この成り立ちを知りたいっていうのが、それはもう大きなモチベーションです。じゃあなんです。でもそこまでそういうことを言うとですね、また意地悪な人がいてですね、なんで知りたいんですかって聞くんですよね。でそれをなんでだろうと思って考えると、まあ結局、まあ、そこになると多分人によっては多分違うんだろうなと。で僕の場合はそれを通してやっぱり世界とつながりたかったのかなというところがあってですね、まあ、ちょっといろいろ書きましたが、まあ、子供の頃っていうのはやっぱりその人と交わるというのはやっぱりすごく苦手で、まあ、そういった人いっぱいいますけどね、研究者ね、まあ、今の言葉で言うと、まあ、早い言葉で言うと、まあ、いわゆるなんとか障害とかっていうやつですね、発達障害とか言ったりするのか、なんかそういう言葉ありますよね、コミュニケーション障害とかいろいろありますよね、まあ、そういう類の、子供だったわけで、まあ、親から聞いたんですけども、2歳とか3歳ぐらいまで半年ぐらい完全に引きこもりして一歩も外に出なかったとか、本当に家の外に出なかったみたいですし、まあ、4歳から5歳でもう家出もしてますし、引きこもりしてるし家出もして、でとにかく、まあ、人とあんまり喋るのは できなくてですね、学校とかでも図書室にこもって、並んでる本を端から順番に読む、選ばないと端から順番に読むとか、まあ、そんなことをしていました。でまあもちろんね、時々その野球やったりね、サッカーやったりとかしてますけど、まあそんなようなことをしてて、でなんかやっぱり何かこうアイソレートしてたっていうか、世界と交われてなかったなっていう気分になって、でそういう時に大学とかに入って、まあ、物理っていうのを知って、あこういう手段があるんだと思ってですね、そうこういうことを通して、まあ、世界と交わっていく、で世界と交わることによって人とも交わっていける、 まあ、そういうような手段として使ったのかなという気がします。だから知りたいというのがあってですね。なのでここの本ではですね、物理って面白いんですかって、どう面白いか書けって言われたんですが、面白いとかつまらないとかじゃなくて、それとそれがないと生きていけないというか、なんかまあそういう、まあ、切実な思いがあったのかなっていうところがあります。で、まあ、それで科学というものを選んだ。で、特に物理をベースにしたものを選びまして、じゃあなんで惑星なんですかっていうのもよく聞かれるんですね。特にその系外惑星なんてなんで選んだんですか。でそこに行くとですね、これは単に成り行きでそうなっちゃうっていうところで、まあもともとその、そういうなんかこうこの世界の成り立ちを知りたいと思ったの で僕は学生の頃はやっぱりさっきもちょっと出てきたの宇宙の大規模構造とか、インフレーション宇宙とか、そういう宇宙の始まりとか、でそこにやっぱりミクロの力で、ミクロの物理で宇宙の始まりを探るみたいな学問がちょうどこう盛り上がってきてた頃 でもちろんそういうのをやりたいと思ってますね。でももちろんそういう僕がやりたいと思ったぐらいだから、他の人もやりたいと思うわけで、非常に競争が激しくてですね、じゃあ大学に入って、じゃあこういうことをやりたいと思って、そういう研究室に行きたいと思って大学に行こうと思ったんですけども、受けた全ての研究室から断られてしまってというか、要するに不合格になってしまってですね、で大学に浪人もしたんですけども、受けても全部落とされると、まあそれは競争激しいのは当たり前ですけどね。で唯一まあ物理でついてるからいいかぐらいで受けた地球物理学っていう分野があってですね、それは人気なかったんで、あんまりそういうこと怒られちゃいますけども、それも浪人して2年目でやって受かったんですけども、それもう最後受けた5、6受けですね、最後に受けた1個がそれで、それは東京大学の地球物理学の分野だったんですけども、1個それしか受からなかったんで、まあ、これでもいいかと入って、でもさっきも言ったように理科とか観察とかそういうのも嫌いだったんで、いやなんかその地震とか火山とか言われても気象とか言われても興味ないよなって思って、で見たら太陽系っていうのがあったんですね、地球物理学宇宙に近いからここで行ったというので始めたと。でももちろんやってみればそれ面白いんですね、研究ってやってみれば面白いわけで、でのめり込んでって、でも太陽系しか知らなくて、で僕が研究者になって、助教授になったぐらい、ちょうどこうキャリアが乗ってきたところで系外惑星だったのをポンと発見されてですね、あ面白そうだからじゃあこれをやろうっていうんで、そっちに乗り移ったっていうので、あんま必然性ないですね。だから僕の人生訓っていうのはもう流れに任せると、目標は立てないと、どこに行くか分かんない、流されるままに行けばきっと面白いことぶち当たるだろうみたいなところで、いい加減にやってきたというのが、ですからあまりなぜ惑星なんですかっていうのはあまり理由はないと、だからもう全然なんかあまり大した話になってるんですけども、というような感じでやってきていまして、で最近はじゃあ生命もいいじゃんと、面白そうじゃんというのでそっちもやろうというので、流されています。でそうは言ってもですね、なかなかそんなことをやろうと思って、地球外生命とかそんなことをやろうと思ってなかったんで、全く勉強しなくてですね、高校の時も生物学はもちろんちゃんとやってなかったですし、有機化学も取らなかったんですね、なんか暗記ばっかり嫌だと思って切っちゃってですね、理科は物理しかやってなかったんです。でそれもかなりそうやって流されて人にやったんで、それ苦労しました。ご存知かもしれませんが、普通理科系に行こうと思うと物理と化学取ってないと受験できないんですよね。で高3の夏ぐらいになってはたと気づいて、あれ化学がいるのって、化学取ってなきゃいけないんだって気づいて、で悩んで、今から化学を一から勉強するか、化学なしで物理一本で行ける大学を受けるか、どっちしかないと。そうするとどうしても楽の方選んじゃうんで、物理一本で行けると思うんですよ。で受験参考書バーッと見たら京都大学しかなくてですね、でその年から変わったんですね。でもうよし京大受けようと、でそれはまあ運よくそれで合格できたんでよかったんですけど、さっき言ったように意外なことやってても大学にその入試ではもう落ちまくってってことになったんですが、でそこも適当にやってて、で今になってても後悔してます。 や生命やろうと思っても有機化学とかそのさっきねちょっと有機物はどうのこう言いましたが勉強したことなかったんで、まあ、最近になってなんか漫画でわかるなんちゃらとかあのチャート付きなんだろうとかそういうのは研究室で買いまくってですねでひたすらそういうのガーッて読んで勉強してというと、ところですね。で研究としては、まあ、あの僕は理論系なんでもちろん観測データっていうのは必要ですけどもそういう人たちとも一緒にやりつつ、まあ、コンピューターシミュレーションをベースにしてますので何やってるかって言ったら別にあの研究室にいてコンピューターに向かってあとはなんかぼーっとしてコーヒー飲んでるみたいなそんな生活ですかね。でもちろんあの学科発表行って何とかいろいろやったりしなきゃいけないんですけども世に思うようなその天文学者というような感じの生活はしてないです。でよく言われるんですよ、あの白衣着てないんですかって言われるんですが、いや別にコンピューター使ってねコーヒー飲んでるのに白衣いらないしなっていうことで、あの白衣持ってません。こんなんでいいんですかね。まあ、こんなような生活を送ってます。
ありがとうございます。とても楽しい先生の生活を。まあ、大体時間になりましたので、そしたら、いただいた質問か、ご質問に答える時間にしようかと思います。はい、で、まあ、順番に今から質問カードを読んでいきます。
もしまだあの質問カードがお渡ししてない方で、ある方は、ぜひ。
じゃあ、はい、順番にいきます。本日は貴重なお話をありがとうございました。で2つ質問がありますけど、1つは宇宙でいう海の定義は何ですか。水だけナトリウムや他の物質がないと海と言えないのでしょうか。
まあ、いい質問ですね。あのもちろん H2O だけあったってそんなところで生命できないですよね。もちろんそこにあの栄養素が入ってなきゃいけないわけで、そういう意味でだからこう天文学的にそこにあの液体の水がありますかどうかっていうときには単にあの H2O の液体状態があるかどうかってことを議論してるんですが、それを生命と結びつけようとするならばもちろんそこに栄養素が入っていなきゃいけない。で栄養素が入っているためにはもちろん石との間で相互作用しなきゃいけない。つまりそこに石と接しなきゃいけないですね。そうしないとやっぱり、栄養素は流れ込んでこないので、今この地球の海にある栄養素っていうのは大体陸から流れてきたんですね。あの陸で雨になってそれが流れ込んできてそれが海に来ているというのがあの栄養素のもとです。なので地球と同じようなものを考えるとするとじゃあ実は陸がなきゃいけないって話になってきてしまって、それはそれ結構ややこしい話で、地球にある海っていうのは地球の重さの1万分の1ぐらいしかなくて、で地球の半径6000何百キロの中でその表面の4キロだけですね。海っていうのは非常に薄皮1枚です。で表面凸凹があって薄皮一枚なんで海があって陸があって、で陸があるからそこで栄養が流れてくるんですが、じゃあ今の地球にあるこの水の量1万分の1ぐらいしかないやつを、じゃあもうちょっとあったっていいじゃんと、その数倍流れ込んできてもいいじゃん、で数倍にしてしまったら陸はなくなっちゃう、全部水に隠されちゃう。そうするとじゃあ陸がなかったら栄養素流れ込まないみたいな話になるわけですね。ただでもそうは言っても海底では陸とつながる相互作用してるん でそこでさっき言った海底火山みたいなのがあったりすればそこでもあの熱が出ててあの反応してっていうのがあるんで、まあ、それでもいいかもしれないって議論もあります。でもこれまたそうなるとややこしい話があってですね、さっき言ってあった1000キロの海があるような惑星あるんじゃないって言ったんですが、実は1000キロの海っていうと非常に高圧の海になるんで、そういう高圧状態のでなると例えば氷ができると氷は沈んじゃうんですね。今の我々が知ってる氷っていうのは非常に変わっていて、普通の物質は押し付けていけばだんだん重くなるダメですね。だからガスが一番密度が低くて液体が次で固体になったらもっと密度が高くなってなるんです、普通の物質は。だけど氷浮きますよね。非常に変ですよね。つまり氷が浮かんでくれてるおかげで、例えば表面が凍っても中では液体の水と岩石が反応できてるわけです。だけどももっと高圧状態に持っていくと高圧氷っていうのは普通の物質になるので沈むんですよね。だから1000キロの海があったりするとそこで氷ができたりすると どんどん沈んじゃってですね、で沈んでしまったら水とガスが反応できなくなっちゃうんですね。でも割り合いがあるんじゃないかといろいろありますけども、そういったことがあるんで、だ生命との環境を考えたらやっぱりその反応するってことが、岩石と反応するっていうのは重要だと思います。
ありがとうございます、まあ、海にはだから栄養も必要
です。そうです
ね。もう一つ全然経路が違った質問ですけど、最近つい考えてしまう先生の楽しいことはありますか？
楽しいことですね。楽しいことは僕ら研究者なんですが、みんなそうだと思いますけども、もう研究に集中できることですね。研究以外の仕事が最近ものすごく多いのでいわゆる雑務と言われるやつですね。なんか書類作れだ、ね、なんかもうなんとかもうそういう我々にとってみてもどうでもいいような話が多いんだけども、それをものすごくたくさんいなきゃいけないので、もう集中して研究させてもらうってことが一番の楽しみですね。
研究が一番楽しい。
そう、それはもう多分そういう人が研究者になってると思うので。
そうですね。じゃあ次の質問に移ります。次の質問は、宇宙を研究対象にされている先生にとって近年の地球の異常気象や地球温暖化に対してどんな感想をお持ちですか？地球の歴史から見ると王様の範囲内という格好書きがあるんですが、
まあ、そうですね、まあ、長いスパンで地球の歴史考えている人とか宇宙やってる人、まあ、物理やってる人から見ると、まあ、数度温度が変わってだから何っていうとかあってですね、今の地球は氷河期なんですね。氷河期ってどういう意味かっていうと、南極と北極に氷がある時代です。そういうのは氷河期って言うんですね。でその中でも氷河が伸びたり縮んだりする、まあ、それを氷期間氷期って言って、でそういうのサイクルを起こしてるんですけども、長い歴史で見たら氷河が全くなかった時代もたくさんあるんです。まあ、例えばよく言いますが、恐竜が生きてた時代っていうのはもう氷河がなかった。これは地質学的証拠から分かっていて、今よりも何十度も温度が高く多分高かった、そういう時代があったわけです。一方でさっき言ったように赤道まで全面的に凍りついてしまった時代もあったわけで、まあ、そういう範囲で見たら、まあ、最近の温暖化どうのこうのってのは、まあ、誤差にも入らないようなことになっちゃいます。ただ今それが問題にされているのは、それが急速に起こっているっていうことなんですね。今言った話って言ったのは、地球にそのね氷河がなかった時代も南極もなかった時代あるって言っても、それだったら何百万年何千万年かけて徐々に変化していったもので、で今の地球の温暖化の議論というのは、それが100年とかいうようなスケールで起こっているというところが問題で、そうなるとなかなか生物が適応できないんじゃないかという話なんですね。なのでそういうところでも問題になる。ただまあでも一方でその天文やってる人とか物理やってる人にしてみると、でも本当にこれ人為的な CO2 の問題になるというのは、そこはまた大きな議論が分かれていて、地球物理やってる人は人為的だという意見の人はほとんどです。ただし天文とか物理やってる人は本当にそうなのっていうところはありますよね。
ありがとうございます。時間がまだあるので次の質問に移りたいと思います。次の質問は、広大な宇宙空間でほんの点にしか過ぎないような惑星が、物質が集まってできるのは不思議に思っています。どうして光の速度で何時間何年もかかる空間で惑星ができるのでしょうか？
それはさっき言った一応性って話で、この場所でできるならあっちの場所でもできるっていう、ですね、どこも同じであるという考えですね。だから遠いところもここと同じ環境を持っている。だから太陽系でできるようなことっていうのは銀河系の向こうでも起きているだろうということで、それはまあ観測的にももちろんそれは支持されています。そういうことはいいんですかね。ちょっと趣旨が違うかな。
なんとなくすごい薄いのに集まれるのはなんでですか？
そうですか。
密度が薄いのにっていうのかなと思ったんですけど、
密度は薄いともちろん何もできないんですが、いろんな物理プロセスの中には密度を高くするものがあって、もちろん重力っていうのはそうですね、重力ってものを集めてくる性質がありますし、それからガスのにもそのガスに流れがあったりする。例えば乱流っていってなんか流れがあったりすると、そこで密度が高いとかできる。で密度が高いとかできると、それが気球、その重力が気球になってますますそれが加速するみたいなことが起きるんですね。ですから何かこう凸凹を作り、でそこに重力が働くようになれば、気迫のものからでもこう密度の高いものを作れると、そういうようにしてやっぱり恒星ができたり惑星ができたりする。 基本はやっぱり重力だと思います。
一旦集まり始めるとどんどん
加速していくということです。じゃあそれが、まあ、どこで止まるかっていうまた問題になるんです。
ありがとうございます。じゃあどんどん次の質問に行きます。生きているうちに生命が発見できると思いますか。
まあ、何をもって発見できたとするかによりますよね。でさっき言ったような生命がいるかもしれない、その兆候かもしれないというような大気成分だとか光の増減だとか、そういったものは、まあ、10年15年ではいけるんじゃない、いくと思います。でもうちょっと言うと科学の進歩は最近ものすごく早いので、今さっき地球ぐらいの大きさのやつがどんどん見つかってますって言いましたが、最初に20年前に最初に太陽系外の惑星、系外惑星が見つかった頃っていうのは、もちろん巨大なガス惑星ばっかり見つかっていて、当時はガス惑星みたいな、木星みたいに見つかったけども、地球みたいな惑星を発見できるには今の技術で言ったらあと100年はかかるよねって言ってました。でもしかしたら100年かかっても無理かもしれない、今の観測、今の方法だと原理的に発見できないかもしれないって言ってたんです。それは20年前の話です。でもその10年後にはもう発見してたんですね。だからそれ専門家が100年かかるかもと思ったのが10年で実現できてしまっているんで、それぐらい最近の科学の進歩非常に早いので、ですから10年先なんて待たなくてもいいのかもしれないです。
将来何か、
はい、これは別にこの天文の分野だけじゃなくて、いろんな科学分野それは非常に早いです。で今例えば人間、我々の体の遺伝子を読むっていうのはね、10万円ぐらい払えば、ね、何日間かできますけども、10年前にはこれは別に国家プロジェクトだったわけですね。で日本だけでもできなくて、いろんな国が集まってやるっていう大プロジェクトだったのが、今別に10万円でできる。でもその猛烈な勢いでしょうし、科学の技術が進歩しています。
ありがとうございます。まだいただいた質問たくさんあるんですけど、ちょっとお時間の方が来てしまいましたので、
すみません、いただいた質問は後日先生に答えていただいて、勝者の Facebook 教員出版 Facebook ページに掲載します。ちょっとインターネットとかがないと見れない関係で申し訳ないんですけど、そちらに必ず公開しますので、よろしかったらご覧ください。
ということで、本日の会はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。